使徒パウロは主の中でいつも喜びなさいと勧めます。その喜びを具体的に享受するためには、私たちの広い心を全ての人に知らせ、思わずらう代わりに私たちの求めるものを感謝を込めて神様に打ち明けねばならないと言います。文学作品や映画、ドラマでは寛容よりは相手の過ちを明らかにしたり、復讐を通じて読者や視聴者にカタルシスを感じさせる場合が多いです。それは人々の心の中には誰でもそうしたい本能があるからです。しかし実際には自分がその当事者である場合、寛容を与える時に得られる喜びがはるかに大きいです。なぜならばその寛容の心と考えを、あらゆる人知を超えた神様の平和が守っているからです。また人間は限界を持った存在です。人間が他の動物に比べて優れた面があるのは間違いありませんが、それは同じ有限の存在と比較するときにそうだということです。永遠なる神様に比べれば人間は弱きことこの上ない存在です。それで聖書は私たち人間が霧や虫のようだと言います。立ち込めた霧に四方を見分けられないようでも、火が上がれば霧は探そうとしても探せないように、人間の生命の長さは永遠に比べれば一点に過ぎません。また虫と人間はどれほど多くの違いがあるかのように見えますでしょうか。しかしその差は人間と神様の差に比べればなきに等しい差です。使徒言行録12章を見ますと、ヘロデ・アグリッパ一世がヨハネの兄弟の使徒ヤコブを殉教させました。それをユダヤ人たちが喜ぶのを見て、使徒ペトロまで殺そうとしました。しかし投獄させるところまでは成功しましたが、主の使者が脱獄させてあげたので目的を達成できずに終わりました。そのヘロデが日を選び、御衣を着てから玉座に座り、民に演説をしましたが、それを聞いた民は、これは人間の声ではなく神の声だと叫びました。しかし彼が神様に栄光を期さなかった時に、主の使者が打ち倒し、彼は蛆に食べられ死んでしまいました。全国に号令する王といえども、このようなことが起こり得ます。このように虫にも食べられるぐらいに人間は弱い存在なので、思い煩いごとから抜け出すのは本当に容易ではありません。思い煩いを解決するのは、思い煩いから抜け出そうと自己暗示をたくさんかけたからといって解決できるものではありません。思い煩いを分析したからといって抜け出せるものでもありません。その最も良い方策は、その思い煩いを祈りの題目にして神様の前に進み出ることです。しかし神様に進み出るといってでも、思い煩いがなくなるものと信じますと言っても応答になりません。その思い煩いを持って神様と交わらなければなりません。私は最近土曜日の夜、寝る前にこんな祈りを捧げます。神様、 明日は手術です。説教することはいつも私を緊張させ自信の持てない仕事です。朝が来なければいいという考えも浮かびます。私ができる以上にうまくやりたい欲望から抜け出させてください。明日も私を通じて教友の皆様にお話しくださるなり、直接お話しくださるなりしてお働きください。私たちの求めることを神様に打ち明けることを通じて得られる喜びは本当に大きいものです。もちろん思い煩いが急に消え去るのではないのにもかかわらず、思い煩いがある私たちの心と考えをあらゆる人知を超えた神様の平和が守ってくれるからです。私たちが神様の平和を経験するときにどうしなければならないのかを今日の本文がよく教えてくれます。このように証言します。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。神様の平和を経験する人々が考えねばならない徳目を8つに分けて言っています。1つ、すべて真実なことです。すべて真実だというのは、外面はもちろん内面まで正しいという意味です。時々果物屋で選んで果物を買うとき、それほどよく見えないものをわざと選ぶときがあります。そんな果物は他の人々は買おうとしないので、私でもいくつか買えば主人には良くないだろうかという思いからです。以前ある店でやはり果物を選んで買いながら、私があまり良さそうでないものを選択するものですから、店の主人が私の顔をじっと見つめて一個おまけをしてくれました。ところでまた時折1トントラックで販売する果物を1カゴずつ買う時もあります。表面的には良さそうなので買ったところ、家に戻って出してみると傷んだ果物も混ざっている場合があります。外側には良さそうに見えるものを、内側には傷んだ果物を入れて売っていたのです。人の品位がこの世であるとしたら、それは正しくない人です。クリスチャンは外と内が同じでないといけない人です。2つ目は、すべて気高いことです。気高いは、高尚だ、尊敬するです。近くで見るほど高い品格が感じられるものです。新造語の中に、ノムサビョクという言葉があります。越えれない4次元の壁の略語です。いくら努力しても自分の力では格差を減らしたり超えることのできない状態を指す言葉です。現在活動しているサッカー選手の中では、 FC バルセロナのリオネル・メッシや、リアル・マドリッドのクリスティアヌ・ホナルドはサッカー選手たちのノムサビョクと同じような存在です。我が国の歴史上の人物の中で尊敬する人物を調査すると、多分イースンシン将軍やセジョン大王がノムサビョク になるでしょう。過去128年の韓国新教の人物の中では、チュギチョル牧師先生、ソンヤンオン牧師先生のような方々がノムサビョクになりそうです。クリスチャンは信仰の人格がノムサビョク、人々が超えられるほどの高い品格になるよう自分を育んでいく 人々です。3つ目は、すべて正しいことです。正しいというのは神様の関係と 人々との関係が正しいことを意味します。神様と正しい関係を結んでいっている人かどうかは、人々との正しい関係を通じて証明されます。神様と正しい関係を結んでいく人が、人との正しくない関係を結んでいくはずがないという意味です。しかし、人々との関係が神様との関係を証明したり、人々との関係がいいからといって神様との関係もいいということではあることはできません。何がより利益になるかより、何がより正しいかを考え、正しいことを選択する人は、神様が十分に満たしてくれることを体験することになるでしょう。四つ目に、すべて清いことです。清いというのは純潔だ、傷がないの意味です。夫や妻が自分の配偶者の前で二つの心を抱いてはならないように、クリスチャンは神様の前で二心を抱かない人です。二心を抱くことは清くないということです。五つ目は、すべて愛すべきことです。愛すべきだというのは魅力的だという意味です。クリスチャンが他の人々を愛する存在になることも重要ですが、愛される価値のある存在、魅力的な存在になることも重要です。魅力的な人になることは、要望が他の人より秀でたことからも現れたりもしますが、それはそれほど長続きしません。内面の美しさは外見の美しさに比較できないほど魅力的です。ですから私たちは内面の人を育まなければいけません。芸能界に国民俳優、国民歌手と称号される人々がいます。彼らが俳優や歌手の中で最高の美男美女ではないはずです。そんな称号を受けるのは、彼らの外側にあるのではなく内側にあります。彼らの演技と歌が愛すべきもので、魅力的という意味です。そんな称号を得るために、彼らは数限りなく自分の演技力と歌唱力を高め、広げるために渾身の努力をしてきた人々です。私たちも傲慢にならず、たゆまず自己否定をしながら進めば、私たちも愛されるべき魅力的な存在になることでしょう。五つ目は、すべて名誉なことです。名誉なことは良い評判を得るということです。良い評判を得るのは、1、2回何か上手にしたといって得られるものではなく、長い間繰り返し上手に物事を行った結果成し遂げられるものです。他の教会に通う人々が私たちの教会の信徒に、ジョン・ハンジョ牧師はどうですかと尋ねた時に、話したくもないですと言えば、私は良い評判をもらえるクリスチャンではないでしょう。七つ目は、徳に値することがあればです。辞書に出てくる徳の最初の意味は、道徳的倫理的理想を実現していく人格的な能力とあります。古代にもこの単語は力と関連して使用されました。韓国語にも徳に関連して力を感じることができるいい例があります。私は良い両親のおかげ、徳でしっかりと育つことができましたと言ったとしたら、両親がただ道徳的に立派だったという意味ではなく、両親の人格的な力、経済的な力、正しく導く力などを含んだ言葉です。 クリスチャンは徳で、徳をもって自分を育んでいく人です。最後に八つ目には称賛に値することがあればです。称賛は褒める、称えるという意味です。他の人から称賛されることもたやすいことではありませんが、他の人を心より称賛することもたやすくありません。空腹は耐えられても腹痛は耐えられないという言葉があります。お腹の空いた人とお腹の痛い人を共に抱いてあげる人は本当に褒め称えられるべき人です。使徒パウロはこのような徳目を考えよと命令形で言います。ギリシャ語で命令形は持続的で反復的な行動を求める言葉です。こうしたことを一二度考えて終わるのではなく、継続して生涯考えねばならないものだという意味です。信徒の皆様方、青年の皆様方はここ一週間どんな考えを最もたくさん持たれたでしょうか。自分が一週間最も多く考えたことが、それが自分を見せてくれる鏡です。考えはそのまま人生に反映されます。高尚なことを考える人には、格調高い品格が現れます。反面、憎悪と憤怒を抱き生きる人には、荒い言葉と乱暴な行動が現れます。ちょうど30年前、テレビドラマに高校生日記という番組がありました。その主題曲の一節の歌詞はこのようでした。懐かしさの多い高校時代に虹を見るように明日を見る、あっちこっちに開かれたいくつかの分かれ道、私たちはさあどこへ行こうか。水を入れておく、なら水亀、蜜を入れておくなら蜜の亀。私たちは夢の亀に 夢を入れよう。あなたと私は高校生。真理の水を飲もう。あなたと私は高校生。草の葉のように育とう。同じ瓶でも同じ亀でも水が入っているなら、水亀になり、蜜が入っていれば蜜の亀になるように、私たちのうちに真なるもの、気高いもの、清いもの、愛されるべきもの、いい評判を得るもの、徳の力、褒められることを入れれば、神様も共にいらっしゃる神殿になりますし、世俗的な価値観、病に侵された利己心を入れれば、欲望の巣窟になります。使徒パウロの勧めは、私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。学ぶことが理性を通じた知であるならば、受けることは感性を通じた知であり、聞くことは意思を通じた知、見ることは体験を通じた地であると言えます。使徒パウロはフィリピ教会の人々にこのようないろいろな方法で真理の神様の御言葉を伝えてあげたと言います。使徒パウロは自分の全人格を通じてフィリピ教会の人々に教えたのです。そのように学んだ通りに行えば、平和の神様が共になされると言います。私たちが何も思い煩わず、ただすべてのことに祈りと願いで、私たちの求めるものを神様に打ち明ければ、神様の平和が共にすることを経験し、 私たちが学び、受け、聞き、見たことを行えば、すなわち御言葉通りに生きていけば、平和の神様が共になされることを経験することになるでしょう。ヨセフは兄たちの謀略に陥り、エジプトに売られていき、奴隷暮らしをし、監獄暮らしをしました。そんな歳月は13年間にも及びました。それなのに彼は奴隷生活の中でも、彼の真実で正しい生活を通じて、ボディバルの家が幸福になり、ボディバルの夫人の誘惑の前でも清く、無念の獄中生活でも愛され、褒め称えられる人でした。詩編の記者は、主の仰せがヨセフを火で練り清め、御言葉が実現する時までと歌いました。ヨセフがボディバル将軍の家にいる時に、どうやって思い通りにできたのか。創世記39章2節がこのように証言します。主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。平和の神様がヨセフと共にいらしてくださったのです。神様が共にいらっしゃることは、ヨセフが享受した最も大きな幸せでした。これ以上の幸福はありません。しかし、多くのクリスチャンは、平和の神様が共にいてくださることより、神様の手にあるもの、贈り物を一層好みます。自分の人生は自分が何とかやりくりしていけるので、必要な時にだけ助けてもらえば良いと考えます。しかし、自分の人生を神様が導いてくださるより、自分自身が自分の人生をよりうまく賄えると考えるのは、人間の傲慢であり無知であり。小学校6年と中学校2年の私の2人の息子が私に、父さん、毎日僕たちにそれぞれ1万ウォン2万ウォンずつください、あとは自分でするからと言うならば、私が息子たちをすっかり大人になったねと褒めるでしょうか。多分無知が待っていることでしょう。父さん、僕は父さんが僕たちの父さんで誇らしいですと言うなれば、2万ウォンではなく何でもあげようとするでしょう。私たちの信仰も同じです。神様が共にしてくださることは、何者にも比べられない大きな幸福であり、賞であり、恵みです。両親が子供を残してまずこの世を去るときには、一番言いたいこと、一番貴重なものをあげようとするでしょう。それで私たちのために十字架の身代わりに死んでくださった主が、昇天しながらこのようにおっしゃいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。今日は私たちの教会が8回目の誕生日を迎える主日です。今日の本文8節の正しく考えるべき8つの特目は、私たちの教会の過去8年の山の峰のように思われます。体を生贄として、ヤギンとボアス、未来と希望、ただ私の霊として一緒に主を待ちなさい。私の生が何なのか考えてみなさい、などが8つの標語として、私たちは真実であり、気高く、正しく、清く、愛されるに値し、良い評判を聞き、 徳を積み、称賛されるに値することを考え、神様の御言葉通りに行うことに最善を尽くしてきました。ヤンファ人外国人宣教師墓地の所有権登記抹消訴訟が、先の2月28日最高裁の判決として確定されました。この訴訟は2008年12月経常欧米人墓地会が提起していたものですが、4年3ヶ月ぶりに終止符を打ったのです。最高裁は一致した意見として、原告である経常欧米人墓地会の上告をすべて棄却し、上告費用は原告が負担するようにと判決しました。これは正しいことを考え、神様の御言葉通りに従おうとした100周年記念財団と100周年記念教会に平和の神様が共にしてくださった結果です。またこれは韓国キリスト教宣教100年の信仰と精神を継承し、宣教200年に向けたビジョンを養い育てなさいという私たちの教会の証明をより一層うまく成し遂げていくようにという神様の命令でもあります。私たち教会に委ねられたヤンファ人外国人宣教師墓地と4院にある韓国キリスト教殉教者記念館を聖地として大切に管理し保存することを通じて、韓国キリスト教宣教100年の信仰と精神を継承し、宣教200年に向けたビジョンを養い育てることもうまく果たさねばなりませんが、それよりさらに重要なことがあります。私たち各自が正しい神殿になっていくことと、私たちの教会共同体が神殿になっていくことです。聖書には神殿を指す言葉がいくつもあります。幕屋は移動用の神殿といえますが、約 18.5 坪程度になります。建物の神殿としてはソロモン神殿、ゼルバベル神殿、ヘロデ神殿があります。またイエス様が神殿であらせられます。イエス様が交渉外を送られた時にヘロデ神殿が建てられていました。イエス様はこの神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせるとおっしゃいました。そうするとユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言ったと反問しました。イエス様がおっしゃった神殿は、ご自分の肉体を指してなされた御言葉でした。事実この時から建物の神殿時代は終わりました。また私たち自身が聖霊の神殿ということはよく、ご存知のことです。ところでもう一つの神殿をエフェソの信徒への手紙で言っています。エフェソ信徒への手紙2章21節22節がこのように証言します。キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。この神殿は神殿である私たちが一緒に建てていく連合の神殿といえます。まだ完成されない神殿です。この神殿である人は床の役割をしなければなりません。ある人は倉庫の役割、またある人は煙突の役割などをしなければなりません。床の役割をする人は楽ですが、毎日踏みつけられます。洗ってもすぐに汚くなります。しかしもし床の役割をすべき人がその役割をしないならば、他の人々は翼をつけて飛び回らなければなりません。倉庫の役割をする人は自分に雑多なものが積もります。誰も認めてくれません。もし倉庫の役割をすべき人が役割を果たさないならば、彼によって他の部分はきれいになります。 もし全てが一緒に建てられず一部だけ建てていくとすればどのようになるでしょうか。家を買おうと決めていってみたら前面は素敵に建てられているのに裏側は壁がないならばその家を購入するでしょうか。神様の家は少数の人々だけではなく皆が一緒に建てていかなければいけません。またこの家は神殿と呼びます。神殿に一番重要なものは神々しさです。建物の大きさも形も材料も重要ではありません。また建物の中にあるタンスも家庭用電気製品も台所の器具も重要ではありません。神々しさとは神様の御心、神様の方法、神様の原理に従うことです。100周年記念教会の創立8周年を迎えて私たちが真実さと気高さ、正しさ、清さ、愛されるに値すること、良い評判を聞くこと、徳を積むこと、称賛されることを考えて神様の御言葉を生き抜くことで私たち皆が神殿として成長しましょう。そしてそんな私たちが集まって100周年記念教会の共同体という神殿を美しく建てていきましょう。そうなるとき汚染だらけの韓国教会が浄化され始めるでしょうし、韓国キリスト教宣教100年の信仰と精神を継承して宣教200年に向かったビジョンを養い育てることもより一層しっかりと果たせるでしょう。なぜなら平和の神様が私たちと一緒になされるからです。お祈りいたします。父なる神様、教会創立8周年を迎えさせてくださり、私たちが何を考えなければならないのかを悟らせてくださって感謝します。私たち皆が真実なこと、気高いこと、正しいこと、清いこと、愛されるに値すること、良い評判を聞くに値すること、徳を積むこと、称賛されることを考え、今まで学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行するクリスチャンになれますように、私たちの心を揺り動かし、靴の紐をもう一度結びます。平和の神様が私たちと共になされることで、私たちが歳月が過ぎるほど一層神様の子供らしく、クリスチャンらしくなりますように、また私たちの教会が宣教100年の信仰と精神をしっかりと継承し、宣教200年に向かったビジョンを養い育てるために、私たち各自が自分の人生と信仰を神殿としてうまく育て、私たち皆が美しい連合した神殿にならせてください。昨今の韓国教会は味を失った塩のようになり、人々から踏みつけられ、光を失った灯台のように存在することが無意味だと思われています。願わくば神殿になられる主が韓国教会を新しくなされ、光で再び照らしてください。ヨセフをエジプトへ送り、彼を通じて400年後にある出エジプトの種とみなしてくださったように、私は100周年記念教会を韓国キリスト教200周年、300周年、400周年の種として考えてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。